毎度さん、
石川県の変な米農家、青い T シャツです。この毎度さんって、ね、石川弁なんですよね。石川弁のこんにちはとかおはようございますみたいな感じでよく使われる言葉なので、石川県色を出そうと思って、挨拶のセリフに付け加えました。この間農業系ポッドキャストの夜の農家を聞いたんですよね。長崎県のヤギさんをゲストに農業系ポッドキャストのマイベスト放送回を紹介する回を聞きました。我らが青い T シャツ24時はノミネートされず、こういういろんなポッドキャストを紹介するっていうような、そういう場で名前が上がるような存在になりたいなっていうことを感じました。ヤギさんの話でそういえばっていう風になったんですけども、もともと僕がポッドキャストを聞くようになってからっていうのから今までっていうのをさらさらっとちょっと整理してみます。まずヤギさん同様、僕もポッドキャストの導入はクレイジーアグリジャパンっていう農業系ポッドキャストなんですよね。茨城県のガス屋さんがやってる農業系ポッドキャストで、某農業系団体で一緒、ガス屋さんと一緒やったんで、始めた当初からその存在知ってました。でこの夜の農家の回聞いてはてってなったんですけど、ヤギさんと会ったことあるんかな。その放送回の中でヤギさんが大阪の会議の時にっていう話だったんですけど、その大阪の会議僕もいたんで、長崎のヤギさんっていうところにまだ顔と名前全然一致してないんですけども、あの会場にいたのかと思うと面識があるのかもしれないです。それクレイジーアグリジャパンをきっかけに僕がポッドキャストを聞くようになったんですよね。でツイッター上やったと思うんですけども、マイナビ農業さんの記事で農家の種の存在を知ったんですね。福岡県の男女3人でやってる農業系ポッドキャストの農家の種、この農家の種をマイナビ農業の記事で知って、あ、クレイジーアグリジャパンだけじゃなくて農家でもポッドキャストの人おるんやなっていうことを知って、少しポッドキャストの聞く範囲が広まったっていうような時期ですね。なんでその当時はまだ農家の種のこの偉大さを知らなかったので、クレイジーアグリジャパンの対抗馬が出てきたぞみたいな、なんか甘絡みをしたんですけども、実際はめちゃくちゃその当時から人気あった番組だったんだなと今となっては恥ずかしい認識です。で農家の種を聞いていると結構いろんな番組の紹介してくれるんですよね。あとはこのパーソナリティの鶴ちゃんが農業系ポッドキャストをなんかぐわっとムーブメントにしたいっていうような取り組みをしてるっていうこともあって、そこでなんか一気に世界が広まったような気がします。そこで、ノーコロシカヘデケロっていうような農業系ポッドキャストを知りました。まあ他にもいろいろ出てきたんですけど、北海道江別でやってるジョンさんがやってるノーコロ、青森県から配信してるシカヘデケロなんかの番組は知りました。あとは農業系以外のポッドキャストにアンテナ張り始めたのもその頃からですね。古典ラジオとか特勤マッシュとかですね。で鶴ちゃんが特勤マッシュって言ってるのもあって気になって調べてって、そこから特勤マッシュプレゼンツの墓場のラジオっていうのを聞き始めました。特勤マッシュで言うと週刊特勤マッシュから月刊特勤マッシュになって、そこからの派生で墓場のラジオっていうのができたみたいな経緯らしいんですけど、僕最初は墓場のラジオスタートっていう感じですね。墓場のラジオが結構ハマって、結構聞いてると、そこでなんかよく話題に出てくるのでゆとりっ子のたわごとを知ったんですね。あれ名前なんか違ってそう、ゆとりっ子たちのたわごと、ゆとたわですね。 そこでユートタワーを知ったっていう感じですね。ユートタワーにハマってからはユートタワー経由だったのかあんまり覚えてないんですけども、ドングリ FM がやはり話題に出てて、でやっぱ何回か聞くと調べるっていうなんかサイクルあるんですね、僕の中で。それでドングリ FM っていうのを聞いたら、これはまたハマったんですよね。ドングリ FM はウェブ編集者とブロガーの2人の人気の人が、ドングリ FM は2人の男の人が話してるポッドキャスト番組で、なんかやり手の2人がやってる番組って感じですね。結構ビジネス話もあれば、ビジネスもんに限らずなんか漫画の話とか映画の話とか結構幅広いものを扱ってて、会話は緩いんですけども、なんか要所要所でいい格をつくような話をしてくれたりして、なんかすごく勉強になるっていう表現かな。話としてもいいし、聞いた後になんか残るっていうような、そういう番組だと思ってます。で最近はドングリ FM とかフリーアジェンダっていう番組が僕の中ではいいなと思っとって、農業系以外のものもそういうので、ポッドキャスト面白いなっていうことを考えてます。っていうのがさらさらっと僕が今聞いてるポッドキャストの遍歴なんですけども、こういうのって結局検索とか、Apple Podcast のアプリ開いてどれにしようかなみたいな話じゃなくて、ポッドキャスト口コミ、ポッドキャスト口ポキャコミ、ポキャコミで、聞く番組を増やしてきたっていう経緯があります。ポキャコミなんか流行らせたいな。こうやって聞く番組が増えてきたからこそ、途中で離脱するような番組なんかも出てきたんですけども、こうなんで離脱したんかなみたいなことを少し考えながら、自分の番組の改善ポイントにしていきたいなというふうに考えてます。僕は農家なんですけども、農作業の傍ら耳って結構空いてるんですよね。手だったり足は常に動いとるんやけども、耳が結構暇だなっていうところがあります。大学卒業して農業、実家の農家に戻ってきた当初っていうのは結構意識高くって、農作業しながらなんかできないかなっていうことを思ってたんですよね。で、そこでオーディオブックなんかを聞いとったんですよね。で意識高いとか言いながら、聞いてたのは海賊と呼ばれた男とか池井戸潤シリーズとか、そういうビジネス本じゃなくて文学本みたいなやつを読んでた感じです。試しにビジネス本のオーディオブックなんかも聞いたりもしたんですけど、あれすごい向いてないですよね。勝間和代さんとか小宮和義さんとか、そういう人の本をオーディオブックで聞いても話が全然頭に入ってこんくって、あれはやっぱ本で読む本が頭に入るなっていうことを感じました。あとはあれですね、講演のなんか有名な人の講演 CD とか、そういうやつを買ってましたね。松下幸之助さんとか、それこそ小宮和義さんとかの講演の CD とかを買って聞いたりとかしてたので、そう思ったら農業始めた当初からそうやって耳で、情報を仕入れるみたいなことはずっとしてたんだなと思ってます。今さっき話題に出てた中でどんぐり FM、男性2人がやってる面白系、ポッドキャストなんですけど、そのパーソナリティのお一人のなるみさんっていう人と先日 Zoom で面談できたんですよね。でその もういつも聞いてる人の、いつも聞いてる人とおしゃべりできるっていうような、そういう機会があったので、その体験はそれはそれで一回なんかまとめてお話したいなと思ってます。夜の農家は和歌山県で、和歌山県で果樹を栽培しとる山本くんが配信している農業系ポッドキャストで、これまたなんか面白いですね。深夜ラジオっぽいテイストのやつで、彼自身はなんか農家の種の小判ザメ商法でやってるラジオみたいなことを言ってるんですけども、僕はそれに習って、夜の農家の放送回を聞いて感じたことをで一本撮るみたいな、そういう小判ザメ商法みたいな感じでコツコツと放送回を貯めていこうというふうに考えているので、大変参考にさせていただきます。山本さん、ありがとうございます。